2011 High School Certificate Examination, Japanese Background Speakers, Section 1, Listening and Responding. Part A. You will hear one text. The text will be read twice. There will be a 2-minute pause after the first reading in which you may make notes. However, you may make notes at any time. After the second reading, you will have 12 minutes to answer question 1. Write your answers in English in the spaces provided. These spaces provide guidance for the expected length of response. In the case of multiple choice questions, tick the box that corresponds to the correct response. There will be a warning after 10 minutes to indicate that you have 2 minutes left to complete your answers. You will now hear one short text to familiarize you with the speakers' voices. This is not part of the examination.
来年のワールドカップ、日本もオーストラリアも行けるといいですね。
そうですね。
そして決勝で日本とオーストラリアが対決するともっといいです。
その時には僕はオーストラリアが勝つといいと思います。
The examination will now begin. Question 1.
ちょっと、ひどいじゃないですか。
おお、吉田か。何怒ってるんだ？早くしないと、練習遅れるぞ。
その前に、ちょっと聞いてください。Facebook に、私の写真を勝手に載せたでしょう。しかも、先週、私たちが図書館で騒いで、先生に怒られてる写真。恥ずかしいじゃないですか。なんでそんなことしたんですか？
ああ、あれね。あ、そういえば、駅前に美味しいラーメン屋ができたそうだよ。お前、ラーメン好きだろ？今日練習終わったら、おごってやろうか。練習後のラーメンは特にうまいからな。
私のラーメン好きは今関係ありません。それより、Facebook の写真です。
お前だって同じだろう。こないだみんなで行ったテニス部のキャンプで、3年の俺たちがふざけているところを撮った写真を、お前の Facebook で見たぞ。いつ撮られたのかも、俺たち知らなかったんだからな。まあ、別にそんなこと気にしないけどな。今時写真を勝手に載せるなんて誰でもやってることだよ。
私が載せた写真は単にキャンプの様子を写したもので、人が先生に怒られているような嫌な写真じゃありません。
そんなに怒ることないじゃないか。面白いから載せてみただけだよ。ジョークだよ。ジョーク。だいたいお前らが図書館で騒いでいたのが悪いんじゃないか。
でも怒られてる写真を載せられて私たちみんな傷ついたし怒ってるんです。あんな写真誰にも見られたくありません。プライバシーの侵害です。
プライバシーの侵害？大げさだな。そんなこといちいち考えてたら、Facebook なんかできないよ。ま、そんなこと忘れて、今日も練習頑張ろうぜ。
ちょっと、ひどいじゃないですか。
おお、吉田か。何怒ってるんだ？早くしないと、練習遅れるぞ。
その前に、ちょっと聞いてください。Facebook に、私の写真を勝手に載せたでしょう。しかも、先週、私たちが図書館で騒いで、先生に怒られてる写真。恥ずかしいじゃないですか。なんでそんなことしたんですか？
ああ、あれね。あ、そういえば、駅前に美味しいラーメン屋ができたそうだよ。お前、ラーメン好きだろ？今日練習終わったら、おごってやろうか。練習後のラーメンは特にうまいからな。
私のラーメン好きは今関係ありません。それより、Facebook の写真です。
お前だって同じだろう。こないだみんなで行ったテニス部のキャンプで、3年の俺たちがふざけているところを撮った写真を、お前の Facebook で見たぞ。いつ撮られたのかも、俺たち知らなかったんだからな。まあ、別にそんなこと気にしないけどな。今時写真を勝手に載せるなんて、誰でもやってることだよ。
私が載せた写真は、単にキャンプの様子を写したもので、人が先生に怒られているような嫌な写真じゃありません。
そんなに怒ることないじゃないか。面白いから載せてみただけだよ。ジョークだよ、ジョーク。だいたいお前らが図書館で騒いでいたのが悪いんじゃないか。
でも、怒られてる写真を載せられて、私たちみんな傷ついたし、怒ってるんです。あんな写真、誰にも見られたくありません。プライバシーの侵害です。
プライバシーの侵害？大げさだな。そんなこといちいち考えてたら、Facebook なんかできないよ。ま、そんなこと忘れて、今日も練習頑張ろうぜ。
You now have approximately 2 minutes left to complete your answers. Part B. You will hear two texts. The texts will be read twice. There will be a 2 minute pause after the first reading of the texts in which you may make notes. However, you may make notes at any time. After the second reading of the text, you will have 20 minutes to answer question two. Write your answer in Japanese in a writing booklet. Extra writing booklets are available. There will be a warning after 18 minutes to indicate that you have 2 minutes left to complete your answer. You may proceed to section 2 as soon as you have finished question 2. Question 2, text 1.
こんばんは。 東京放送がお届けするトークショーの時間です。 今日は昨今のペットブームの社会現象を取り上げ、社会における人間と動物の関係について掘り下げてみたいと思います。今日は評論家の田中裕子先生に来ていただいております。では、田中さんにご意見をお伺いしたいと思います。私は動物と人間は一線を引くべきだと思います。
先日、ファットペットというペットの肥満の社会現象について書いてある研究論文を読みました。その論文によりますと、イギリスなどでは犬や猫などのペットの 50% 以上が肥満らしいです。そのような中で、犬や猫のためのダイエット食品が出回り、 肥満のペットのためのトレーニングジムまでもあるそうです。ペットをまるで人間のように扱い、人間と動物の境界線が曖昧になっているのはちょっとおかしいじゃないでしょうか。このような現象は、人の生活が豊かになり、ペットにもお金をかける経済的な余裕のある人が増えた、 という社会変化の現れなのかもしれません。でも、犬や猫を飾り立て、洋服やマニキュアを塗ってお金を使うより、食料や教育を満足に受けられない人々に支援をする方が、もっと先じゃないでしょうか。
田中先生、ありがとうございました。では、ここでCMです。視聴者の皆様、
ご意見のお電話をお待ちしております。
Question 2, text
2. 皆さん、たくさんのお電話ありがとうございます。まず、最初に、横浜市にお住まいの鈴木さんからのお電話です。どうぞ、鈴木さん。
もしもし。私はペットも人間も同等に扱われるべきだと思うんですよね。
そうですか？
今はいろいろな生活のあり方があるんだから、人間とペットの関係だって変わってきてるじゃないの。
例えば、
猫だって昔はネズミ退治の道具として飼っていたんだろうけど、今は高齢化、独身化、少子化、それに孤独化が進んでいて、それが猫と人間の関係を変えてると思うんですよ。
はあ。
そういう状況だから、愛玩動物としてのペットも、最近は子供のいないカップルや、一人暮らしの人たちと一緒に生活をする家族の一員として、扱われるようになってると思うんですよ。
はあ、そうかもしれませんね。
私はね、こんな風に人間の生活も動物の生活も同じように大切にするのは素晴らしいことだと思いますよ。
要するに人間愛、人権の尊重のヒューマニズム的な考えが動物にまで広がっているのかもしれませんね。鈴木さん、どうもありがとうございました。
はいはい。
Question 2, text
1. こんばんは。東京放送がお届けするトークショーの時間です。今日は昨今のペットブームの社会現象を取り上げ、社会における人間と動物の関係について掘り下げてみたいと思います。今日は評論家の田中博子先生に来ていただいております。では、田中さんにご意見をお伺いしたいと思います。
私は動物と人間は一線を引くべきだと思います。先日、ファットペットというペットの肥満の社会現象について書いてある研究論文を読みました。その論文によりますと、イギリスなどでは犬や猫などのペットの 50% 以上が肥満らしいです。 そのような中で犬や猫のためのダイエット食品が出回り、肥満のペットのためのトレーニングジムまでもあるそうです。ペットをまるで人間のように扱い、人間と動物の境界線が曖昧になっているのはちょっとおかしいじゃないでしょうか。このような現象は人の生活が豊かになり、ペットにもお金をかける経済的な余裕のある人が増えたという社会変化の現れなのかもしれません。でも犬や猫を飾り立て、洋服やマニキュアを塗ってお金を使うより、食料や教育を満足に受けられない人々に支援をする方がもっと先じゃないでしょうか。
田中先生、ありがとうございました。では、ここで CM です。視聴者の皆様、ご意見のお電話をお待ちしております。
Question 2, Text 2。
皆さん、たくさんのお電話ありがとうございます。まず、最初に、横浜市にお住まいの鈴木さんからのお電話です。どうぞ、鈴木さん。
もしもし。私はペットも人間も同等に扱われるべきだと思うんですよね。
そうですか？
今はいろいろな生活のあり方があるんだから、人間とペットの関係だって変わってきてるじゃないの。
例えば。
猫だって昔はネズミ退治の道具として飼っていたんだろうけど、今は高齢化、独身化、少子化、それに孤独化が進んでいて、それが猫と人間の関係を変えてると思うんですよ。
はあ。
そういう状況だから、愛玩動物としてのペットも、最近は子供のいないカップルや、一人暮らしの人たちと一緒に生活をする家族の一員として、扱われるようになってると思うんですよ。
はあ、そうかもしれませんね。
私はね、こんな風に人間の生活も動物の生活も同じように大切にするのは素晴らしいことだと思いますよ。
要するに人間愛、人権の尊重のヒューマニズム的な考えが動物にまで広がっているのかもしれませんね。鈴木さん、どうもありがとうございました。
はいはい。
You now have approximately 2 minutes left to complete your answer. You may now proceed to section 2.